街の話題。今週は自閉症スペクトラム啓発事業、江ノ島シーキャンドルのライトアップについて、藤沢市自閉症児者親の会の宮久さんにお話をお伺いしていきます。宮久さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、早速ですけれども、まずは藤沢市自閉症児者親の会、通称藤沢山彦会とは一体どのような団体になるんでしょうか。
活動の目的は、会員相互の助け合いと周囲の方々への理解啓発です。専門啓発としては、藤沢市の福祉施策計画の場へ自閉症に必要な支援を訴えたり、地域福祉に携わる方々が集まる会議に自閉症の人や家族が抱える課題をお伝えしています。また一般の方々への理解啓発として、保健所で開催されている自閉症スペクトラムを知ろう6回シリーズのほか、後ほどご紹介します世界自閉症啓発デーにまつわる2つのイベントを藤沢市行政と共催しています。
では今もお話の中に出てきました自閉症なんですけれども、私たちよく耳にする言葉ではありますが、特徴としてはどんなものがあるんでしょうか。
はい、診断の根拠となる3つの特性があります。1つ目は社会性です。つまり対人関係です。一般的な人は家族や学校の先生などの言葉や行動からいろいろなことを学びますが、自閉症の場合は普通に暮らしているだけでは家族であってもわからないことがあります。目で見てすぐにわかる環境を整え、指差しや絵カードなどを使って言葉に頼りすぎない関係を作ることでうまくいくことが多いです。二つ目はコミュニケーション。言葉を使える人も言葉を話さない人もいますが、周囲の人と気持ちや意思のキャッチボールができるようにするには、自閉症の学習スタイルに合わせた意図的なトレーニングが効果的です。3つ目はイマジネーション、想像力です。今起こっていることがなぜそうなったのか、そしてそれはこの先どうなるのかなど、見通しが明らかでない状況では大変不安ですから、自閉症の人は安心できる状況を求めて、一定の変化しないものや場面にこだわるようになります。そのようなこだわりは、周囲の人たちと共に生きるために難しいことも起こしますが、反面こだわりが才能として生きるための強力な武器になることもあります。例えば自由時間、一般的には嬉しい時間ですが、自閉症の人にとっては何をしたらいいかわからない時間、延々水遊びをしてなかなか切り上げられない人は、風呂掃除やお米研ぎの達人になる素質があるわけです。特性を生かして興味関心を伸ばす発想で育てるとうまくいきますよ。
今詳しく皆さんの、ね、特性をご紹介いただきましたけれども、特性の現れ方というのは人それぞれだと思いますけれども、私たちが知らないということで誤解されてしまうこともたくさんあるんですね、はい、そしてコロナ禍で生活に様々な変化と制限がある今、自閉症の方にとって大変なこと何かございますか。もしエピソードなどがあればそちらも教えていただけますでしょうか。
はい、いつ収束するかわからないコロナ禍で世界中の人が不安になっていますが、自閉症の人はこの先どうなるかわからないような生活が日常的にあるので、コロナ禍ではさらに不安と困難さが増しています。まずマスク着用や外出制限などのルールとマナーの理解です。本人の理解できる方法でマスクの着用もユニフォームのような扱いにしたりして、できる限りの支援の工夫が必要です。また、自閉症の人は視覚、触覚など、その他の五感にも異常がある人もいて、マスクの感触が 痛いとか気持ち悪いとか感じてつけられない人もいます。また、自分も含めてマスクをつけている人は、顔が半分なくなって怖いと感じたり、頑張ってもなんとかならないような難しい課題があります。さらに、学校や福祉施設が突然休みになって、再開の見通しも立たない状況は、誰しも不安ですが、自閉症の人にとって生活に安定感がなくなることで様々な困難さが出てきます。そのような不安の中、PCR 検査のような経験のない医療機関での受診があります。突然怖い経験をして、その後に医療行為を受けるときの恐怖につながらないよう、安心のための支援が必要になります。
生活スタイルが変わったことで本当にね、混乱が起こりますし、支援が必要になってくるんですね。はい、そして、外出先で自閉症の方に出会った場合、私たちはどのように関わったらよいんでしょうか。
はい。ぎこちない歩き方や独り言、つい出てくる言葉でない発声など、奇妙に見えることもあるかもしれませんが、そのことで、危害を加えるとか、そういうことはありませんから、あなたはそうしたいのね、と優しく見守っていただければ嬉しいです。また、困っている様子が見られる方がいたら、急な声かけなどはかえって不安の要素になります。そばに支援者がいるときは、その支援者の手伝いをお願いしたいです。
私たちも実際どうしたらいいのかと迷うこともありますけれども、優しく見守るということも大切になってくるんですね。はい、そして現在、ネットや育児書が気軽に見られるようになりまして、お子さんの発達に心配や不安を感じたことのある保護者の方は少なくないと思います。そんな時、どうしたらいいんでしょうか。
はい。情報が多くて困ることもありますよね。まずは、子ども家庭科に相談です。障害があると決めつけるためではなくて、子どもとより良い関係を育む一つのきっかけを見つけるための相談です。勝手な思い込みでの関わりは親子にとって互いに不幸です。
そうですね。ぜひ気軽に子ども家庭科に相談をして、このね、不安を取り除いていただければと思います。そして毎年4月2日は国連の定めました世界自閉症啓発デーということで、世界各地で啓発活動の取り組みが行われます。藤沢市ではどんな取り組みが行われるんでしょうか。
江ノ島電鉄様のご協力で、世界自閉症啓発デーの4月2日から8日まで、江ノ島シーキャンドルが自閉症のテーマカラーのブルーにライトアップされます。
ライトアップブルー、江ノ島シーキャンドルが青い光に包まれるということですのでね、ぜひ皆さんこちらの方も注目していただきたいと思いますが、その他にも啓発展も開催されるということで、こちらの要項についてもご紹介いただけますか。
はい。4月1日から13日まで、市役所本庁舎1階ラウンジにて、藤沢市自閉症スペクトラム啓発展2021を開催します。今日のお話がさらにわかりやすくなる展示です。ぜひお立ち寄りください。
ぜひ皆さんの作品を通して、この自閉症を知るきっかけになっていただければと思います。さあ、それでは最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい。自閉症の人は、見た目では困難さがわかりにくいです。本人にとっては生きていくこと、家族にとっては育て上げること、大変困難ですが、適切な支援と理解があれば、日々笑顔で過ごせます。何より啓発デーをきっかけに、直接、間接でも、チャーミングな自閉症の人に出会ってくださいな。お願いします。
ありがとうございます。今週は自閉症スペクトラム啓発事業、江ノ島シーキャンドルのライトアップについて、藤沢市自閉症児者親の会の宮久さんにお話を伺いいたしました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。